さんおはこんばん
ちは。おはこんばんにちは、
オリジンアワー火曜日始まりました。ノーブレーキアイムと、
早いな、ブーブーと
大城です。
よろしくお願いします。
お願いします。いやー、今日はね、那覇の首里にありますスタジオを飛び出しまして、こちら来ております。ああ、ド忘れしちゃった
すいませんね、
ジングルも買ったりして。マジいいのあったんだけどな。
あ、マジっすか。
お、
まあ思い出した時にいいっすよ。
じゃあ第2案でいい。
はい、
第2案、
第2案でいいっすよ。
ホワイトハウス前にて、
ああ
、アルタ前だ、アルタ前アルタ前で今
どっち
出張放送しております。
これはだからどういう風に広げていけばいいんですか。
いや、広げるも何もここでもう終わればいいんですよ。
ああ、なるほどね。無理に広げようとするから良くなかったのか。
全然、もうそうなんだ、違いますよ、首里のスタジオですよ。で、
あ、そんなあっさりでいいんですか。いいですよ。
は
い、
もちろんもちろん。
ああ、そうですか。違いますよ、首里のスタジオですよ。
こらこら、
いやいやこらこらではない、こらこらではない、ちょっとあの機材トラブルが今発生してまして、
うんうん、
先週の火曜日もちょっとね、この時間に始まる前にトラブルが、あれあれ、
なんで CM を今流すんですか。なんで今音調整してるんですか
すいませんね、時間ないんで、ちょっと喋っててもらって。
いや、時間ないって。いや、どういうことですか
今。俺なんかの時間なんですよ
ちょっと待って、ごちゃ、まあ、いいですか、喋ってて、うん、
大丈夫。
やっぱ引っ越しを決めるからですよ、スタジオを、
ね。ああ、なるほどね、いろいろ調整して。なんで CM CM を BGM に僕らが。
違うんです、この後あのビッグアンさんとかも喪失するから、それまでにやっぱ綺麗な音で出したいでしょ。
いや、俺らのオープニングはどうでもいいんかい。まあどうでもいいみたいなもんですけど。いや、そうだよ、
スポンサーさんありきの僕らの番組。
スポンサーさんってわけや相当食いつくぜ、おい。
スポンサーさんありきの
食いついて話さないよ、じゃない
番組だから。
スポンサーさん、
確かにCM 行くまでには綺麗な状態に戻したいですよね。
はい、
大丈夫です。
これ誰が歌ってるんですか。
これは
最初エロいやつね。
あはんでしょ。
あれさ、なはって言ってるわけ。
なはって言ってるんですか。
なはって言ってるんですか。
ダジャレなんですよ。
ダサ
ーンって言って、あはんって言って最後に、ね、なはって言うっていう。
あ、これ誰が台本考えたんですか。
これは僕ではないということだけ。
まあまあ、センスのかけらも感じないですね。
いや、言うね。
言うね。
誰か分からんのに、お前言うね。
失礼しました。
ツイキャスでも配信中のこの放送です。はい、キングシクワシの俺さん、こんばんは、サッカー見るので、またね。
負けた。
いや、でもありがたいですよ。サッカー見る前まで聞いてくれてるわけですから。
そうですね。うん、今、なんか俺、全然興味なくてね、サッカー。
俺も興味ないですね。今なんか、ワールドカップに向けてですか、それともオリンピックに向けてですか。
ワールドカップだろ。
ワールドカップは1年に1回、
ワールドカップも4年に1回だけど、今その予選リーグ中なんじゃないですか。で、今ちょっとあのもう負けれんぐらいのとこにいるのは知ってますね。
いつもそんなところにいるよな。
もう本当に絶対に負けられない戦いばっかりだからね。今日オーストラリア戦、これ大事な一戦ですね。
オーストラリア強いもんな。
アジア最終予選だから。そっか、そう、まずアジアで出場するチームを、
そうなんです、
国を決めてる、ね、
上位トップと2チームとか、
上位2チームじゃないかな。で、オーストラリアが今1位なんですよ。勝ち点めちゃくちゃ取ってて。
あ、そうなんだ。
勝ち点7か。
じゃあ負けてくれんかな。
何、日本な。
うん、
ジャスさ、
まあでも勝ち点をこうやって取ってるチームは、うん、別に一軍選手を、
なんで負けてくれんかなみたいなことが言えたの今。
だって一軍選手使わないわけでしょ、怪我したら大変ですから。もう確定してたらね。
ああ、オーストラリア、
そうそう、勝ち試合とか大体そう、プロ野球とかももちろん。
だからなんで負けてくれんかなって。勝ってもらったらいいじゃないですか、日本。
あ、だからオーストラリアが負けてくれんかな。
あ、オーストラリアがね、
うん、
応援しましょうよね。
厳しい試合にって書いてある。
まあでもオーストラリア強いですからね、本当。ウイニングイレブンでも全然勝てないですから、オーストラリア。ああ
強いですよ、
うん、
ね、高原選手とも一回お仕事でお会いしましてね。
うん、日本代表、
日本代表、
今沖縄でイベントやってるっつってね。
イベント、な、沖縄で
サッカーチームを育成してて。
草サッカーっていうんですか。
いや、社会人だはずよ。
あ、本当？
J リーグ、
ゆくゆくはプロ化したいとか、そうですね、そういうことですね。
そうそうそうそう、
チーム
ですよ。で、あの、うん、セルラースタジアムにもサッカースタジアムができそうなんですよね。
う
ん、あのちゃんと公式なやつ。うんうんうん、
バスケ言われてる中で、すごいですね、 B リーグもね。
まあ、サッカーっつってね。
うん？
まあ、サッカーっつって、
ね。ああ、なるほどな。うん、 基本何時からなの？もう今この時間やってるってことですかね。
ん？あ、ワールドカップの予選ですね。
アルパカ姉さんこんばんは、どうも。夜の店暇になるような、まあ家にこもりますからねっていうことですかね。天童頑張ろう会さん、本番中に調整、大城さん静かに逆切れ。
いや逆切れではないです。申し訳なくは思ってます。ま
あ、戻りますけども、はい、プロのスポーツでさ、唾、うん、をよく吐く方いらっしゃるじゃないですか。
ああ、サッカーよく見ますかね。
もういつずっと口の中で溜めてたんじゃないかっていうぐらいペッてやる人いますもんね。
あれニコチンガムかなんか食ってんじゃないの？
あ、そうなんかな。
俺聞いたよ、ひまわりの種だったかな。
あ、そうなの？
野球選手もプロ野球選手もメジャーリーガー結構。吐くじゃないですか。
もうガムアピールすごい人とかいるじゃないですか。もう噛んでるアピール。
あれガムじゃない、なんかニコチンガムっていう話を聞いたことありますね。
そう、
ツバ吐く、
ちゃくちゃペッてね。
客席にツバ吐いたからね、ジーコは。
あ、そうなんだ。
確かジーコじゃなかったかな、
選手時代、監督時代。
なんかバッシング受けてペッて。
へえ。
なんツバね、
だってあそこにスライディングするわけでしょ、うん、みんな。
あ、ちょっと調べてもらって、
プールでおしっこみたいな感覚っすよね。
いや、ではないでしょ。プールでもツバでしょ別に。
あ、そうか、プールあ、プールで鼻水噛むみたいな感じだ。
んー、まあ口に入ったものをベッて出すみたいな感じじゃないの。
プールのあの排水の角によくカエルの卵ありましたよね。
うわ、汚ねえ話すんなお前。本当に、しくじった時のストレス解消や、必要性から選手間では一般化、うん、これはもういいものというか、うん、まあ、当たり前の行為としてネット上にも出てきてますけども、
うんうんうん、よく汗をかくんじゃない、かくからじゃないかっていう、夏場とか暑い時は
唾、ね、を吐く行為、
うんうん、あ、まあ、あの水分補給をしてね、うん、余った水分をベッて出すかも、うん、それで言ったら我々芸人も結構汗かく現場多いですけどね、漫才中にペーって、
ね、よく吐きますね。
はい、どうもね、言うてますけども、あ、夏、暑は夏いな言うてますけど、
何言うてんですか、ペーストレスペーお客さんも捨てるはずな。
汚ね会場になりますよねその場合だと。あ、そう、この前ね、腹立ったことありましたよ、ね、
あら、
コンビニ行ってね、
うん、
多分店長なんですよ、
うんうんうん、
店長がおにぎりコーナーをこう陳列してたんですよ、
はいはいはい、
で僕陳列が邪魔で商品見えない状態だったんですよ。
ああ、分かる分かる、うん、僕も経験したことある。
でもうそれで大体その儲かってるか儲かってないか分かるんですよ。儲かってなかったら陳列の手を止めてでもお客様どうぞなんですよ多分。
儲かってたら、
うん、でも儲かってるからきっともう陳列優先なんですよ。わかりますこれ。
ああ、儲かってないお店はどうぞどうぞって言うけど、もうそう
っていうか、オープンしたてとか、
うん、
ちょいちょいあのエリアマネージャーが回ってる最初の方のコンビニはその辺しっかりしてるんですよ、お客様優先っていう教育なんですよ、うん、でもフランチャイズが長くてある程度売り上げ立ってるところは陳列優先なんですよ。
お前の偏見じゃないか。
いや、あると思いますよこれ、
うん、まあ言わんとしてることはわかりますけど、たまたまだと思いますよ。
俺もう明らかにこうその陳列してる店長かなんかの後ろにこう、協力、おにぎりみたいなってやってるんですよ。
気づいてなかったんじゃない？
いや、とか言ってた俺。右に一人
あ、お前が言ってたの、アピール
してた。気づかないはずがない。だって俺の陳列するってことはしゃがむでしょ、うん、しゃがむってことは俺の足見えてるはずだからね。で、その方向につま先向いてたら絶対おにぎり見てるだろ。まあ確かに時計あるけどな、近くに。おにぎりとかサンドイッチとかの方には。時計見てないから俺。
時計、
うん、まあ、そこじゃないのよ、うん、まあ、それはハップンズって言うわけよ、もう忙しいしね、うん、もう陳列先にしてもらって、うん、
しゃあないと。
ですいません、俺おかか好きで、おにぎりの具の中でも、
うん、
でちょうどなかったんですよ。すいません、 おかかないですかねっつったら、いや、おかかないですね、今商品としてもないですね。
ああ、もう置いてないと。
うん、あはーってなって一応180円ぐらい出したらあるわけよ、おかか。
ああ、なんか、ポークと一緒にだったり。
そう、それ。
ああ。
俺、180円ないと思ってるのって感じ。
いやいや、いや、そこじゃないだろ。おかかが食べたいんでしょってことさ。
ちょ、マジ、舐めんなよ、最強。
なんか、
俺はおかか食べたいから、おかかないですかね。俺、別に100円のほら、あの、ファミマなんかにもある、ローソンなんだけど、これ。うんうん、ファミマにもある。おかかのおにぎりありますかって100円のって言ってないよ、うん、おかかありますかねって言ったんだよ。 ないですね、そんな商品はないですもんって言われたんだよ。で、おかかあるんだよ、180円出せば。
おかか入りの、
俺180円ないと思ってるんかな。
おかか入りのおにぎりはあるよってことでしょ。
だから俺そう聞いたんだよ俺。
いや、お前の、俺が店長だったらおかかないですね。いや
だってあるんだぜ。あるじゃん。
おかかはあるよ。
だから俺おかかありますかって聞いたんだよ。俺好きだから。
でもおかか入りのおにぎりさ、完全おかかじゃないさ。おかかがサブに回ってるおにぎりさ。
いやいやいや、おかかおにぎりって、おかかとポーク
だから申し訳ないと思うじゃん。おかかがサブのおにぎり進めたら、気悪くするんじゃないかなって。
もうその時点で、だから線は引かれてるわけよ。だからもうお客様の商品が見たいという気持ち優先じゃないという行為から、もう線引かれてるわけさ。意味わかります？陳列優先してるとこで俺はもうちょっとうってなってるし、そんな中でおかかありますかって俺勇気を出して言ったのにかかわらず、おかかないです言われて、あるやしと、180円出せば。俺180円ないと思ってる
かも。そこじゃないんだ
ろ、絶対。前、車屋さんに行った時に。
車屋さんでも。
軽自動車を勧められて。乗っとけお前はみたいな、
うん。そうそうそう。車俺乗用車、ファミリーカー買おうって言ってるのに、見た目とか姿格好で、だからこんなやつはね、あの髪ボロホームレスの格好をした神様には気づかないよ、うん、
あ社長とかな、清掃員の格好をした社長とかな、
そうそうそう、弁当屋の理事長とかね、そんなのには気づかない、もう本当にちっちゃい、もう余裕がないというか自分のことしか考えてない。
お前じゃない別に相手そんな
ことおかかあるやしやと思って、マジで超腹立ったんですよね、ちっちゃいことですけども。
でその180円のおかか買ったの？
買ったよ。
おーおーおーおー、
なんでかわかる？俺180円あるから。
だから180円のことを言ってるわけじゃないって、おかか単品の話をしてると思ったのよ。おっかねえな。
おっかねえじゃねえよバカ野郎。
お金もない おかかもない、お金
よくあるんですよ、この手、あのまあちっちゃい人みたいに思われるのも嫌だけど、うん、あれありますかって探すのが億劫だから聞くさ。いっぱい商品があるお店なんて、
うん、
ね、雑貨屋さんなんかで、
まあ百均とかでも僕よく聞きますね。
ダイソー、
僕一目散に店員探しますからね、商品じゃなく。
だよな、
買いたいものだから探すの大変じゃないですか、
うんうん、でも俺だから今ダイソーって出たけど、まあ、名指で言うのもあれだけど、うん、ダイソーの店員さん俺信用してないのよ。ないって言ったものあるんですよ。
そう、すごいよみんな。
いや今俺が聞く人がじゃ悪いのかな、
うん、
あの例えばね、この前チャイルド子供乗ってますみたいなシールを探してたんですよ、うん、ダイソーで、うん、車に貼るやつで、ないですねっつって、で嫁に買ってこいって言われたから、嫁に電話してないよって言って、うん、嫁そこ常連なんですよ。いやあるよっつって、で嫁の言う通りに歩いてったらあるんですよ。
お前が100円持ってないと思ったんじゃない？
バカ野郎お前。そしたらお前ダイソー入らんわ。
いやすごい、俺はこの間、排水口につけるネット、
ああ
、あれそうだ、一発でだから店員さんに、
あの水切りネットはあるに決まってるだろ
う。いやそこに一発で案内してくれたんですよ。
わかるよお前、上見たらわかるだろう、ザ洗面所って書いてあるだろ。
いや洗面所かもしれんし、
ザ排水か、うん、ザキッチンか、
だから分からんさそれ。
じゃあお前チャイルドシートはザ何なのって話よ。だから分からんものは
カーじゃない、
ザカーのところかな、分からんけど。
ザカーにはなかったんですよ。
ああ失礼、う
ん、いやだからそれをだから店員さん一発で当
てる。どこにあったと思います？ハンカチのとこですよ。
あ布類じゃん。
バカじゃないの、分かるわけないです。だから店員さんに聞いたのにないって言うんですよ。しかも俺今そうそうそう、その時も、あもうその商品はもう扱ってないですって言われたからね。
お
俺100円108円ないと思われてる。
108円ないか、子供いないと思われてんじゃ
ない。なんで俺怖っ、それ
ちょっと怖い。
闇の部分が見えてくるんじゃない。グーヤーの青いおんぶひもさんから、歩むの普段の行いさ、ちょっと待ってよ、俺本当にさ扱いというか、ラジオではこうやって言ってますけども、うん、実際ではすごい僕丁寧ですよ、店員さんとかに対して。お前はなんかニーニーとか言うタイプだろ。
言わないよ俺、すいません、温めますか。
昔言ってたよ、若い時、二十歳ぐらいの
時、言ってないって。
ガソリンスタンドの店員さんにニーニーレギュラー1000円分って言ってましたよ。
高校生ぐらいのやつには言ってたかもしんないよ。
いや俺はもう高校生でもすんません。
まあ、でも今はもう高校生にも敬語ですけどね。
でしょ、
明らかな。
当時はちょっと違ってた部分もあるでしょ。
俺いやでも、おいニーニーレギュラー1000円なとかではないぜ。ニーニーレギュラー1000円お願いしていい。
てか居酒屋でバイトしてた時も、明らかに俺より年下ぐらいのやつが、ニーニーとか言ってくるわけよ。会ったことがあって、
お客さんとして若い子が来るってことね。
そうそうそう、うん、ニーニーごめん生みたいな、 マジで
一応22差。
いやお兄ちゃんって意味じゃないだろこの場合お兄さん、その場合の22は
お兄さん
弟よりも下に見た22ですよ、それこそ、う
ん、まあでも
おい22って
22かもしれない。
いやそれは長澤まさみの言い方だろ。
なだそうそう、
なだそうそうのやつだろ、うん、違うのよ。あだ俺結構人に対しては下に行っているけどね。
まあでも一緒にいてもそんなことは見えないもんな、確かに、
うんうん、っていう話がありました。
おお、
うん。何の拍手なんですか別に。俺スッキリはしてないからね
あでもおかか置いてないんだな、
ローソンないみたいですね。いやあるんですよ厳密には、おかか&おにぎりみたいな。
わかりました、わかりました。
じゃあメール、お元気様です、青いおんぶひもです、はい。先日一人カラオケで結構歌いカラオケ、すっきりしてきたんですが、うん、周りの友達に言うと一人でカラオケとか恥ずかしくないの、無理無理と言われます。
おおお。
でも意外に昼の一人カラオケは多く、店内からみんなニコニコしながら一人で出てくる人が多いです、
うん。
夫はカラオケより焼肉の方が一人で行くならいいかなと。お二人は人から行きますか、楽しいですよね。
もう一人で何でもやることが恥ずかしいっていう風潮は遅れてますよね、その考え。
あ、そうなんですか。
もう一人でやるのなんてもう今当然ですからね。一人弁当、一人焼肉ももちろんそうですし、一人カラオケももう今
ぼっちね、
当たり前ですよ。
一人カラオケは俺はないな、行ったことは。
俺もないなないけど、偏見っていうかそういう恥ずかしいって思わない。行こうと思えば行けますよ。
大城さん、あ、これそもそも論だね。そもそもカラオケはブーブーさんは好きじゃない。
そう、僕一人回転寿司も行きますし。うん、
一人回転寿司か。それで言ったら俺寿司そこそこ、
うん、
あんまりそんなに
回転寿司、まあまあな、
うん、行きてとかまではいかんから、それは排除かな、
うん。一人ボウリングもだから行ったことありますし。
ボウリング俺はあんま好きじゃないから。
一人ダーツもやったことありますよ。
一人ダーツもあんま好きじゃないから
。一人エッチもよくやりますし。
一人エッチは大好き天涯孤独のオナニストですからね。
もう家族いるでしょ、天涯孤独じゃないさ
まあね、うん、もう一人じゃないけども、うんうん。お嬢さん歌カラオケ好きっすか。
お嬢さん、
お嬢さん、
お嬢さんって言ったね。
お嬢さん、
大城さんって、
大城さんって言った
つもりかも今。お嬢さんって聞こえたよ。
いや歌音楽聞くのは好きだけど、そんなにカラオケには行かないっすね。最後に歌ったのはあの僕
ガナベで、
そうガナベースで歌った夢芝居が最後なんで。
あ、夢芝居
うちの奥さんと一緒に歌
った女方で。
へえ、
それが最後だから。
お山ですね、
デュエット。
うん、
うん、
俺一人カラオケはないな。カラオケもでもあのガナハベースで結構歌えるのでカラオケは好きなんですけど、うん、今もう店にある分カラオケ行かなくなったな。
そうだね、うん、俺もカラオケ歌って俺外れてるの分かるから自分で。
あ、それはじゃあ音痴じゃないな。
だ、面白くないわけよ。
いやいや、でも途中でなんか最初はこのフライトした時は
そう、最初も出だし外れるわけ。
滑走路から飛び出した時はもう低空だったり高所だったりするけど、まあ、途中からちゃんとこう、
でも途中でだから例えば気流に
乗ってまっすぐ飛ぶよ。
なんだ、スピッツで言えば愛してるの響きだけじゃない最初サビ。
あ、チェリー、
あ、チェリーか、うん、愛してるの響きだけで、愛してる愛してるがまず外れるんですよの響きだけでで戻るんですよ。響きだけでで、
あ、
で強くで、強くが外れるんですよ。慣れる気がしたよってだんだん治っていくんですよ。だから、なんだろう、言葉が、画面が変わるごとに。
右肩上がりなんだじゃん。
右肩上がって、すぐ下がって、なんだろうな。
インフレデフレ、インフレデフレ、インフレデフレーだ。
大新さんのギャグ？
松江さん
だ
よ。松江さんだった。インフレデフレ。ああ、まあ、わかる人いないと思いますけど。それはな、確かにな。
うん、
今は何でも一人、あ、ヒープーさんが一人カラオケ行くみたいね。
うんうんうんうん。それで行ったらじゃないですけど、まあ、ワニ先生もね。
ああ、もう本当興味ないわ。
ワニ先生だからすごいですから、一人カラオケの達人ですよ。
俺、あの人が歌うシークレットベースが大嫌いなんですよ。
あ、そんなの歌うんだ。
あの人アニソンとかも歌うよね。
だからその
こりゃうざいっすね。
うざいでしょ。うざいんですよ。
その年代のものとかでもなくなって
ね。ワニ先生50代のおじいさん芸人が
うざくはないけど。
うざい、あのあれよ、
今芸人だから今は、あらしいね、芸人だから今はいじれるけど、これが多分教師同士の
集まりでも歌ってるよ絶対
な、だろうな、打ち上げとかで。
ひどいです。
俺まだご一緒したことないわけ、そのタイミング一緒になったことないわけ。
行ってみ二人で。
いい、なんで二人で行かんといけん。
一人カラオケよりマシ、一人カラオケよりいいじゃない、二人いるんだから。
ドワニ先生はラウンドワンによく行くからね、一人カラオケしに。で、ラウンドワン行くと、うん、なんかお会計の際にクーポン的なやつでメダルが10枚かな、もらえるみたい。
あ、メダルゲームをするときにね。
そうそう、帰りにね。うん、それであの人、カラオケ行くけどメダルゲームしないから、うん、何千枚ってメダルがお家にあるって言ってましたよ。
なんで持って帰るんですかね、持って帰っちゃダメでしょ。
あ、ダメかな。
あ、ダメ、盗難ですよ。
あ、じゃあ、今のところはなしで。
いやいや、あの、ストックされてるとかじゃない？じゃあ。
かな、一応もう、だから、言えばできますよメダルゲームって。
だからそれは犯罪でしょ、店舗のメダルは持って帰っちゃいけない。
だからちょだましてるかもしれんしね。
え、
あの店舗にあるさ
今。これはもう犯罪ですから。
いやだからお家に持ち帰ってあの隅っこに置いてるかもしれないし、
これはもう犯罪です。しかるべき対応をあのお上に取っていただいて。
そうですね、じゃあ
警察、泥棒、これはもう泥棒
の警察の方に
告発させていただきます。
通報していただいて、
はい、ではコマーシャル、行きましてメールを紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
今日調子悪いですね。
失礼しました。
いやいや、あんだけね僕らのオープニングで調整したのにビッグワンさん2回途切れてましたよ。
まあいいでしょう、
いっぱい言わせていただきます、
まあ、そういう日もありますよ。
うんうん、まあまあね。
すごいある話なんですけど、お、最近サイコパスっていうアニメにハマってましたね。
へえ。
ちょっと前というか昨年ぐらい、
はい、あの Hulu 月額払ってるんで Hulu で見れるんですけど、
加入しましたか。
サイコパスちょっとおすすめですね、はい、あの刑事ドラマ見たこと、あ、好きな方とかおすすめです。
はい、ありがとうございます。
ちょっともうちょい、
すごい終わる、
全然掘ってくれない。
ちょっとだけこれ近未来の話なんだけど、
うん、
サイコパス係数っていうのがあって、
はい、
それをで銃を向けると例えば長浜のサイコパス係数が出るわけ。
うわ高そう。
数値ってこと。
数値、うんうん、で100以上から執行対象として銃がガガガガって開いて、
対象っぽい。
150ぐらいは多分気絶だけだわけ。でも相当痛いらしいわけ。
うんうんうん、
で、200オーバーはもう、破裂して死んじゃうわけ。
だから事前に察知するってことだ。もう。
そう。で、全部管理されてる。もう、街中の監視カメラで、ちょっとストレス度が高い、サイコパス係数が上がってますよ、つったら、うん、ドローンが来るわけよ。
犯罪予備軍ってことだ。
そうそうそう。うん、で、あなた、あの、通知上がってますからカウンセリングを受けてくださいって、え、私普通なのにって言って、そして動揺するさ。そしたらまた係数上がってって罪もない人が捕まるわけ
で爆発するんだ。
まあまあ爆発っていうか叱るべき施設に入れられるっていう話で、で面白いのがその刑事が、公安っていう刑事がいるんだけど、うん、刑事もこの拳銃持ってるわけ、
うん、
でこれは監視官って言って、まあちゃんとした警察は監視官って言うんだけど、うん、で執行部っていうのが、
うん、
サイコパス濃度が高いやつだけ。要は犯罪予備軍が、要は執行部、この要は犯人追いかけたりする側なんですよ、
うん、
でスカウトがあるわけ、
う
だサイコパス係数が300以上だけども、一応なんかセンスありそうだから公安で働かんかみたいな、
うんうん、サイコパスがサイコパスを捕まえると、
そうそうそうそう、うんうん、結構ね面白いんですよ。で最大の敵が、うん、このめちゃくちゃやってることはもう猟奇的な犯罪者なんだけど、うん、サイコパスの拳銃向けるさ、サイコパス係数がゼロだわけ。
サイコパス抵抗があるんだ。
抵抗っていうかもう純粋なわけよ。
あーなるほどね。
でもやってることはもうすごい残酷だから、
純粋な悪ってこと
だ、捕まえられんわけよ。
へえ
っていうね、まあ、こういったお話なんですけども、ぜひ見て、長浜が好きだはずよ。
へえ、じゃあちょっと 絵の感じどんな感じですか。
こんな感じです。あ見たことないなんか、
あアームズみたいな、
あそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、
絵の作りですね。
うん、
どの辺からサイコパスなんですか。サイコパスって最近ちょっとさ、まあ、よく聞くようにな
ってきた言葉です
よね。はいはいはい、10人に1人サイコパスみたいなこと聞きますけどね。うん、
なんかカリスマがあったりとか、そう
そう、ちょっとこの言葉の置き換えとかでも使われてる感じの、
うん、サイコパス、
なんていうのかな、
スルーパスは何でしたっけ。
スルーパスはスルーパスは三角で出せるやつ。あプレステでいうところの三角で出せるやつ、中田がよく出す。
ああそうかそうか、うん、サイコパスは
精神病室なるほどね。あの言葉って変わっていくなと思うもんで、はい、ちょっと少し話しとれますけど、少しはこういう、例えば
パスタに変わります
ね。それもあるし、
あスチュワーですから
CA
になったみたいなね。
例えばこの精神疾患とか、ここで書いてある精神病室みたいな言葉ってね、ちょっと前まで、うん、まあ、いわゆる気がつくような言葉とかは、まあ、放送禁止
差別
的な感じ、差別的な表現だからもう今はやめましょうっていうことでやめたんですね、うんうんはいはい、なのでそういう言葉なかったんですよ。
ああなるほどね。
そう、特になかったんだけど、ええ、サイコパスっていう言葉見つかったから、あこれあ
なるほど、
これ大置き換えできるなっていう感じで、全く同じ意味合いではないですけど、最近はそういう意味で、お前サイコパスみたいだなっていう風
な
ことで、今その言葉が見つかってる状態なんですね。だけどきっとこの先これがすごい浸透して、これで傷つく人とか嫌な思いするっていう人が出てきたとしたら、サイコパスっていう言葉あんまり公で言わないっていう
ね。まあおそらく CP とかになるんでしょうね。
そうそう、隠語になっていくんだろうな。
あれもですね、外国人のこの国ももう入れないといけないみたいな。
外人って言ったらダメみたいな。
ダメなんですよね、差別。これでも日本人だけなんですよね。外国の方は別に差別と思っていないみたいな。
そうね。まあ
日本語としてにつかふさわしくないっていうことなんでしょうね。
外人外人。
それで言ったらナイチャーもでしょ。
そうだね。
ナイチャーもあんまり使わない方がいいんですよね。
ね、綺麗な言葉ではないです
よ、ね。まあ、ヤマトンチュとかの方が、あの、ちなぐちの、丁寧さとしてはいいかな。
うん、
まあでも、みんな言うけどね。
そうですね。
ナイチャーの人もいますけどね。ナイチャー嫁ですって。
そうそう、あの、ナイチャーの人が自分のことナイチャーだからっておっしゃいますもんね。
う
ん、
そうだな。
あまりヤマトンチュですとは言わないから、
ね、
うん、
そうですね。
この辺は、うん、そんなサイコパス。
ちなみにあのうちのオリジンの後輩でサイコパスカズヤって芸人がいるんですけど、まあ彼のことは今後
あのでオーディションの時の
ネタ、うん、あそれは雪のぶでしょ。
あそれ雪のぶか、うん、雪のぶもサイコパスじゃない。3
年後ぐらいにはメディアに出れないかもしれない。
だからローリーポーリーっていうトリオがいるんですけども、サイコパスが2人いるんですよ。もしかしたら3人
雪のぶもええも
ことぶきも、
ことぶきも、
でもなんかすごいな、いいバランスやに、うん、サイコパス雪のぶだろ、うん、サイコカズヤだろ、でことぶきパンチだよ。すごいトリオが来た。最後ことぶき
パンチはき
いい、すごいトリオが出てきたもんな。
いい名前だけどな、ことぶきパンチは
一番危険な感じがするけど、その順番で出てきたの、ね、さっきのやつみたいに測ってもゼロって
。ああ怖い怖い、あ測ってもゼロそうだな。
雪のぶもすごかったんだよ。中学校3年生ができるまでみたいな感じだったよな。
俺見てないからね、まあここで
どういうこと。まあもうあのいやオーディションもう本当に2ヶ月3ヶ月オリジンに入ったら3ヶ月下積みをしないといけないんです、うん、毎週ネタ見せ、うん、で2ヶ月で3ヶ月目になるとオーディションがありまして、うん、で翌月のライブに出れるオーディションなんですよ。
なるほど。
で毎週あるんですけど、うん、でこのじゃあもう本当にデビューが決まる一発目の大事なオーディションのネタを何をやるんだ、まあ、みんな気になるじゃないですか。大体の人はこの2ヶ月でやったやつのいいやつをブラッシュアップして出すんですけど、全く違うものを持ってきて、 中学2年生の女子がのカレーが出来上がるまでみたいなタイトル、フリップネタなんですよ。
最高だわ。
ちょっと好きだな、それ。
いや、で、フリップでどんどん映画出てくるじゃないですか。単純に本当に中学2年生の女子がカレーの具になるだけの話なんですよ。
ひどいね。
もう、は、やばいだろ、これ。意味がわからない。どこが笑えればっていう。
それはでも、サイコパスも笑わんと思うよ。
本当に、うん、絵にして中学2年生の女子が、セーラー服着た女子が、もうカレーの具になるまでのいきさつですよね。あれはもう衝撃だったな。
まあまあまあ、まあ、芸人やってる時点でもちょっともう、アホみたいなところもありますけどね。キャバクラなんか行くと芸人さんって頭いいですよねなんて言ってくれますけども、
ああね、まあ多分上等、
うん、上等区というか、ね、
上等区でしょうね、うんう
ん、キャバ嬢が、そのやっぱね、やっぱすごいんですよ、その瞬時に上の人を察知する能力が高いというか、
あグループの
グループの長をね、
群れのリーダー、
群れのリーダーを
遅いっていうあれ だ
群れのリーダーによっては、芸人ということを公表することをやめた方がいい時もやっぱあるんですよ、例えば群れのリーダーがこのこいつ芸人だからなんかさせてみみたいなノリでやったところでキャバ嬢は笑わないんですよ、でもその群れのリーダーが笑ったら笑うんですよ、
ああなるほどね、うん、すごいな、すごいメスだな、
もうそうだよ、もうライオンよ。本能よ、本能、だから沖縄のキックボクシング界もね、そうですけど、格闘技やってる人の嫁さんって綺麗な人多いんですよ。
ああ確かにイメージある、
あるでしょ、地元の中学校のね、ミス2強と言われてるあの辺も格闘技やってるやつと付き合ってますからね、結婚してたり。
ああそうなんだ。
そうなんですよ、やっぱりね、強い男、オスに惹かれるんですよ、女の人っていうのは。
だってもイケメンも多いけどな。
まあな、
ブサイクの格闘家はあんまりモテないんじゃない？
いやでも強かったらまた、ブブさん、ヤムさん、クマさん、こんばんは、どうも赤ちゃんおやじです。
はい、ありがとうございます。
やった、火曜日が来たぞ、わーい、さて早速なのですが、先日あった出来事を聞いてください、友人と外食に行ったのですが、日の入りの時間帯に行ったので、お店には結構な西日が差し込んでいました、
あーいいっすね、いいんかな、
幸い私たちの席は影になっていたのですが、隣の夫人たち、ご婦人たちは直で西日を浴びてすごく眩しそうにしていたんです、西日が差し込んでいる窓側にはお客さんがいなかったせいか、スタッフさんも日よけを下げてくれなかったので、眩しそうにしている夫人たちを見かねた私の友人が日よけを下げに行くと、なんとその夫人の一人が早く下げればよかったのにと言い放ちました。優しい友人は
ああなるほどね、
そっか、そうですよねと少しへこんでました。お二人さんも親切にしたのにブーブー言われたことありますか？それでは放送楽しみにしてます。
まあ、俺はありますね、バイクでこう運転してたら、はいはい、給油口が開いてる車があったので
よく見ます、俺も見ます、
給油口を閉めた、パンって閉めたらガン飛ばされましたね。何やってんだ貴様みたいな顔で。
それはでもそうじゃない、だって本人は給油口開いてるって気づいてないから開けっぱなし走ってるわけだって、それを急にお前みたいなあのカールのおじさんみたいなやつがさ、
いいやつ、いい感じやし、
ほらほらしてい
い感じやし、
ほらら、ほらら、ほらら、ほらら、ほらら、ほらら、カールのやつでこうバイクでドーンやったら、てっきりガーンやったと思われるん
だ。ガーン、ゆっくりですよ本当に、そーっと。
でもかといってその場合、一回運転席が見えるところまで行って、急行空いてますよっつって、閉めますかっつってバイクでしょこっちは、足でパタパタバックして閉めるのもな、閉めてあげるのもな、
あれもありますよ、センサーで信号が変わる信号機、ラジオでこれも話しましたけど、車がこのセンターじゃなくずれたところにいてセンサーに反応してなくて、
だからずっと赤なんだよ、
ずっと赤、でその僕後ろにいて、わこの人やっぱセンサー当たってないなっていうことで、降りて歩行者信号のボタンを押したら、この前にいたおじさんに、 分かってるんだったらさっさと押しとけよやって言われたっていう。お前分かってたんかって言われましたよ。
悲しい、
うん、悲しい、
それは悲しいね。
悲しい時だ
本当。ガブ飲みよ本当。
CM の方行ったガブ飲みミルクコーヒーのちょっと CM やってたけどさ。
ガブ飲みしてよ本当に。
悲しい時してやってたけどさ。懐かしいな、うん。俺あるかな。俺はもう基本我関せずなところもあるしな。
俺結構親切するからな。
なんかなあるかな。俺考えたら人に親切にしてあげたことあんまないかもしれんな。
本当。
そういうトラブルを避けるために。
うん。うん、まあそんなもんかな、
うん。昔アメリカに住んでた時に、あの、路地で襲われてる女の子を助けてあげたら銃で撃たれたことありますよ背中へ。ちょっとごめんなさい、50セントみたいな、
わかんない、銃の背中に。ああ、歌手の50セントね、
はい、まあ半分嘘ですけどね。
全部嘘だ。今の話の半分だったらどこが半分なの。アメリカに行ったところ、いるところが半分かな。
50セントっていうのが嘘です、50だけに。かよ、オリアは
女子は助けたわけな、アメリカで、リスナーさん銃で撃たれたわけな。
こんちゃアルパカ姉さんです。いい、私はよく夢を見るんですが、
はい、
特に家族が殺される夢がほとんどです。起きて夢って分かっててもあまりいい気持ちがしません、うん、変な内容の夢は他人に伝えたら現実にならないと聞いたことがあるので、家族が殺される夢を見た時などは旦那に伝えております、うん、でも最近不眠改善のためホットミルクを飲み始めたら、
はい、
ですぐに眠れるようにもなり、夢もあまり見なくなりました、ちなみに旦那は全くというほど夢を見ません。お三人さんは夢をよく見る方ですか、見ない方ですか。じゃあね、バーイ。夢見ます。
俺結構夢見ますよ。
俺も夢見ます。
漫才で爆笑を取る夢とか見て、うん、結構起きてすぐメモして。
すごいね、
うん、あるある、いくつかあるけど、起きてみたら全然面白くない。起きてっていうか、よ、改めて見たら、
はい、ちょっと1個ちょうだい。
ちょっと待って、あるよ。
探してる間に。
夢では爆笑だったのにね。
夢では爆笑でメモったやつちょうだいよ。
待ってよ。
うちさん、誰がアメリカ住んでたん、ツイキャスで。僕ですね。
はい、じゃあこの、まあ、夢占いのサイトに書いてあるんですけど、うん、この辺り、
肉親である家族が殺される夢は 不安な気持ちになります。しかし家族が殺される夢は家族の絆が深まり運気が上がることもあるそうです、夫や姉が殺される夢など、家族が殺される夢は殺された人に幸運が訪れることを暗示すると考えられますと。
はい、これあった、多分
これはね、 あなたが夢で見て面白いと思って思ったこと、ね、
出来事ですね。、うん、変な女の子っていうタイトル、変な女の子供っていうタイトルで、うん、ハンガーラックの服を全部右に寄せて一つずつ左に持っていくだけですね。これでも間違いなく面白くてメモしたやつです。夢って書いてあるんで、
ちょっとでも面白いでしょ。
もう一度、
ハンガーラックの服を全部右に寄せて一つずつ左に持っていく。
どういうことなんそれ。
さっきのカレー作るのとあんまり変わらないけど。
お前、
サイの瓦的な感じじゃない。サイの瓦、なんか石を積むみたいな。
壊すっていうね。
俺ね、夢で言ってた自分の発言に、あーはーって思ったことがあって、うん、最近なんですけど、これだから今でも覚えてるんですけど、僕だから車をね、ファミリーカーを買おうかなって悩んでたことがきっかけで見た夢だと思うんですけど、うん、夢の中で僕と嫁が会議してるんですよ、うん、家族会議、うん、車どうするかと、こう夢の話ですよ、うん、で嫁がちょっと運転もしづらいし、ちっちゃいので言う軽で、
うん、
で、まあ、軽だったらホンダの、
N ボックス
がいいんじゃない、うん、ちょっと広めだし、うーん、でここからが 俺 夢で言った俺の意見なんだけど、うん、でもさ、軽買ったら一応今で家族4人マックスじゃん、
うん、
ってことは今買ったとして、じゃあこれか買ってお金を払い切るまでは子供を作らんという判断になるわけであって、
うん、
兄弟はこれ以上欲しいわけだから、
うん、
軽買ったばっかりだから車作らん、あ、子供作らん方がいいやんにみたいな考え方はちょっと良くないか、うん、もうこれだったら乗用車買ってしまって、まあ、多少税金は変わるけど、うん、車のせいで兄弟作れて、あの、何、この妊活が遅れるっていうのも、
うん、
これはちょっとデメリットしかないし、まあ、大きい車がいいんじゃない、
うんうんうん、
って夢の中でいいよって、僕が、
うんうんうん、
で、
悪夢じゃないよ。悪夢じゃないよ。
やっと目が覚めた。
全然悪夢じゃないよ。いい夢だったよ。
夢か。ってなったんですよ。
ああ、そう。うん、あと一個ありました。あの、夢で見た、思いついた詐欺。
え、ああ、うん、
同窓会詐欺っていうのを思いついたんですよ、僕。
おう、なんでそれメモってるの、お前。
いや、いい詐欺だなと思って。
なんでメモってんだよ。
いい詐欺。
先輩が全部計画、うん、まあ、場所代、金額、うん、あの会費ね、うん、内容全部決めて、1人5000円、
うん、
会費を。
会費1人ね、5000円、
うん、
でも、食べ飲み放題ではない、うん、テナントが入り、1品500円、うん、で、5000円払った人たちが先輩たちに直訴して、喧嘩を起こさせる。うん、で、すべて、この喧嘩するときにね、警察に通報済み、もしくは友達をカメラ待機、襲ったところをパシャリ。以上ですね。
何メモってるか
よ。本当に
絶対成功しない。
とりあえず、先輩が全部計画ですね。
一応、テーブルの下で、サイコパス係数測ってるかと思って、300超えてるよ。
あ、これ何のメモかな。
もういいよ。
探偵に探偵されてないか探偵してもらうっていう。
これノイローゼの可能性あるね。
しょうもない。変な夢ばっか見てんな、こいつ。じゃあ、コマーシャル行きまして、まだまだメール紹介していきたいと思います。
これ。
それは、行きましょう。はい、コマーシャルです。
ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。新戸助新の S、 スリー石峰の S、
ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
だいたい
絶対水曜6時でしょ。
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。ツイキャスで、はい、ケイシー高飛車さんから、親切にしたのに何変な風に返されたという話でして、うん、ちょっと待ってくださいよ、ツイキャス飛んだな。あ、はい、内地で視覚に障害がある方を、うん、が階段降りようとしたので手を引きましょうかと言ったら触るなと言われた。
ああ、俺もあるやそれ。あ、うん、信号渡ろうとしても本当にコツコツコツコツやってたので、うん、あ、向こうまで誘導しますよって言った。ああ、いい、大丈夫です大丈夫です。
まあ、その訓練をしている可能性もありますからね、うん、だから分からんもんだよな。
分からないね。でも、まあ、その人にとったら例えばそういうスリとかの目的で近づかれるのレアしないかと思うこともあるかもしれないから、う
ん、まあ、疑心暗鬼になってるかもしれない、
うん、席譲るって言った人が年寄りと思うなよっていうことだよね。
それもな、
うん、
だから難しいよな、
うん、
だからお腹ちょっと出てらっしゃる女性が本当妊娠してるかどうかも分からんしな。
そうね、
うん、失礼だよな、うんうん、してなかったら。
まあどっちがせいか分かんないですけど。
それは、ああ、そうかそうか、
うん、いろいろ複雑ですからね。
声かけないとい
けない。ちょっとまた話戻るけど、今あれなんだろ、その俺がさっき100均で買おうとしたチャイルドシートのあ、子供いますみたいなシールも、
うん、
剥がせっていう人もいるわけでしょ。その
アピールするなってこと。
そうそうそう、
あ、私たちはできないのにってこと。
そう、なかなか難しいのにってね。まあその気持ちも分からなくもないけどもね、うんうん、あれってそもそも事故でね、この子供乗ってますからちょっと、
まあまあ、でもこれも都市伝説って言われてますけどね。
あ、そうなの、
うん、
そうなんだ。
そういう目的ではないみたい。本来は
知ってますこの話。
うん、
あの、じゃあ子供いますよのシールは事故で横転したとして車がね、で大人は大きいからすぐ見つかるけど、子供のシールが貼ってあったらもしかしたら後部座席の下とかにいるかもしれないっていうことで、
なるほど、ね、
探してもらうためのシールとも言われてるというお話なんですけども、
基本はでも追突注意とか急に、まあ、赤ちゃんが動いたりしてこう、うん、難しい運転になっちゃうよっていう、不規則な運転になっちゃうよっていう、
そうそう、ね、法的な何か効果とかはないですけど、うん、まあちょっと気にかけてくれると嬉しいなっていう表示、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうらしい、
意思表示ですよね。ま
あまあ、車の話ちょっと話変わるけど、うん、ミッション、免許みんなミッション取りました。
あ、 MT ってことね、
MT、うん、
マニュアル車って
こと、ね、マニュアル車、
ミッション、
ミッション、はい、
マニュアル車で免許取りましたよね、
はい、
お城さんも、
うん、取りました。
なんかマニュアルのやり方を覚えてるかなっていうやつ
久しぶりに乗った時ね、
腹立ちません。覚えてるじゃないですか絶対。
うん、
と同じように
まだインストした時の保険でしょうね。
だ保険かけてるし、
勉強してないよってことでしょ、テスト前の、うん、テスト当日のね。
であとあれもなんですよ、アメリカ留学した人とかに、あじゃあ英語今も喋れるんすかっつったら、もう忘れた。いや忘れるわけないじゃないですか。
厳しい
な。あれも決まってるんですかね、もうその英語圏にいた人たちって、今も英語喋れるんですかとか、英語じゃあ喋れるんですかって聞いたら忘れたっていうのは、もう帰国子女の中でのこの通例というか。
もうまあまあやっぱね、あ
るんだ。だって俺も行ってみたいもん、アメリカに2年半ぐらい住んだとして、うん、沖縄帰ってきて英語喋れるのって言ったら、うん、もう忘れたってね。
うんうん、保険はかけたいじゃないですか何でも。
元芸人の人とかでもそういうの言われるかもよ、なんかどんな、うん、じゃあコント漫才やってたの、
あやってみて
見せてって言われると、あもう
忘れて、言うだろ絶対、言うだろ
忘れちゃないだろ。
うん、でも言うだろ、俺言うな。
え
俺お前に言われても言うのに。
何を、
なんか
その時は一緒にやらない
と。営業先とかでさ、ネタ今日何やるって言って、あゆむが、じゃああれやれやろ、あれやれやろって言ったら、うん、あごめん、俺もうあれ忘れたよ。やりたくないなって、は
い。ちょっとやりたくない的、本当に忘れてるわけじゃなくて。
うん、ね、まあまあ覚えてるけど、やりたくない時は。
そういうことでおっしゃってるのか。で、ミッションも運転したくないから言ってるわけだね。ちょっと恥ずかしいとこ見せたくないとい う、
ね、
英語もできなかった時の保険だね、
う
ん
うん、そうそうそうそう。
でも芸人としては元芸人だったらいいのか、現役だったらね忘れたって言ったらダメだけどね、うん、現役で芸人やっててね、じゃあなんかやってくださいよ、うん、忘れたよ。
言うよ。
ちょっと面白いね、ちょっと現役の人が言う。
それ言ってくるやつがいたら、いや帰国子女かって言いますよ。
いやそれこの話聞いてんと分からんだろ。
あそうだ、うん、
ツッコミも芸人だなそれ、うん、
いやすぐ終わる話、僕も一個いいですか。
あいいっすよ。
マカロニサラダってサラダじゃないっすよね。
あこれね、
もう散々言われてる、
言われてるというか、もうなんかもう考えるまでもないというか、なんか、
まあ、ポテトサラダもそうですけど、
要はだからサラダ味って何なのって話よ、ね、うん、そもそもサラダ味っていうのは何だと思います、逆に。あ塩ですよ。
うん、そうなの。
野菜あるでしょ、生野菜ドレッシングない時に塩パパパってかける、これがサラダ味なんですよ。
サラダ味、
へえ。
だからあのうまい棒とかプリッツのサラダ味もそういうことなんですよ。
おお、なるほどね、
うん、だから、まあ、ポテトサラダにちょっと野菜が入ってて塩パッてやったら もうサラダですよ、こんなもん。知らんけど。
まあまあまあ、もう腹立つなっていう感じです。これもう終わりでいいです、大丈夫です。
あそうですか。
あ225カロリーぐらいあるらしいのよ、250カロリーか。
ポテトサラダ、
ポテ、あマカロニサラダで、またそれと同じ
ツナ、まあ、小麦だしね、うん、結局は
ツナサラダもすごいらしいんですけど、
ツナサラダ好きだな。
うん、あれも同じぐらい高カロリー。
マカロニ
サラダっていう名前がね、まずちょっともういけないのかもしれません。あ
ダメだっすよね、ほんとね、
ダメだっす。
ダメだ、
田舎もんが
ダメだ
よ。まああのちょっとヘルシー感出すなってことよね、
ほん
と
そう、うん、
ただマカロニサラダの楽しみ方っていうのは、フォークで食った時に 3つの矢にマカロニを1本ずつ刺すっていうね、うん、
なんかパスタサラダみたいなのもありません？
あー、うん、あるね、
あれもう許せんよね。
そうめんサラダも俺、ま
あ、まあ、そうめんサラダってのもあんの？
そばサラダか、美味しいんだけど、うん、ちょっとやっぱヘルシー感出されたらちょっと、うん、っていうのはあるね、うん。ヤンゴッチャンさんツイキャス、一応サラダ油が高価な時にサラダって名前つけて売り出した説。
ああサラダ油も確かにそう言われてみたら、あれは植物から抽出してるからサラダ油なの？
そうかもね、植物性
してるけどね。
サラダ油、サラダ油、サラ
ダ油、複数のきっとね植物から、うん、あのこう生成されたものじゃないかなと思うんだけど、主流であるキャノーラ、あ菜種、
ナタネ、
ナタネ、
なんかあのひまわりの種的なのから抽出するのかな。
油菜、
油菜だ、西洋油菜だ。これから油取れるんだ。西洋油菜からね。
油虫がくっつく花ですかね、これ。
これは。
あ、西洋油菜？
また別。あ、そうかな。
まあでも西洋油菜。
うるさいな、西洋油。今聞いたばっかりのやつでしょ。
そうです
ね。まあまあまあまあ、やっぱ言葉、
言葉ん。
言葉マジックですね。
ノブレキのブーブーとポジティブ、そしてラジオの前の、ぐすじ、中華ナビラン、V6 で一番ちっちゃい森田ゴー、お嫁サンバーヒロミゴー、キューティーハニーは長いゴー、でおなじみの芝居太郎か、博士ヤイビーン。
いや、おなじみじゃない。
ブーブー CM 見たよ。
ああ、見ましたか。
具志堅さんと共演、いい、うん、いいよ、いい、ブーブーはいい、つって。あ、見ましたよ、僕も。
見ました具志堅用高さんと僕の CM。うん、
CG じゃないの？
CG じゃねえよ。ちゃんと具志堅さんと共演しましたよ。
すごいじゃないですか。
いい人でした。
いや、いい人じゃないですか。
超、もうあのまんまでしたね。あのまんま具志堅でした。
うぬまま、な。
うぬまま具志堅。
ね、あの、T シャツが交換したんですか？
いや、スポーツの後か、サッカーの後か、バスケの後か分からんけど。
ボクシング着ないからね。
全然全然もう。
じゃああれですか、具志堅用高さんと居酒屋とかで割ったりやったら、あおどすって言える？
うーん。
あおどす、こう先日あれ出したみたいな感じで。
言えるよ。
言える。
言えるかもしれん。
かもしれない。
あと2週間ぐらい以内だったら言えるな。
ああ、まだ近いもんな。
うん。もうずっと喋りかけてくれてね。
あ、へえ、優しいね。
どうなのみたいな、お笑いや、どんなの沖縄でやってんのみたいなこと言って。だ前田健さんと仲いいみたいで。
ああ、そう、なんか、それこそね、県人会ですよね。
だよね。ね、スリムクラブの前田健さん仲いいみたいで。
ゆっきーさんも、
うん。
具志堅会か。
あ、そうそう、具志堅会。県みたいになるなよ、みたいな。あいつはダメな沖縄人だ、みたいな。
気になるわ。
いやいやいや、実はオリジンの先輩で、みたいな話して、あ、そうか、みたいな。逆に僕が気使ったんで、僕から距離を置きましたね、具志堅さんに。
あー、あるよね。
そうそう。いや、でもすごくて、本当にスタッフさんにも気さくにおしゃべり。
大事よね。
さすがだね。
すごかったな、本当に。うん、で、まあ、3本撮りなんですよ、うん。のうちの僕1本目で、朝から一緒で。
やっぱこの芸能界、やっぱ一応いるじゃないですか。
何が？
我々も。
うんうんうん。
ね。やっぱこう、繋がっていくね。
ほんと。
具志堅用高さんもそうでしょ、
うん、
もう世界チャンピオン、元世界チャンピオンの具志堅さんともつながることができる、うん、やっぱね、夢じゃないね、僕が。
お前の夢は何だ。
竹内
力優子、
優子と
竹内優子、うん、
ワンチャンあるでこれ。
今手持ちのカード相方が具志堅用高にあったっていうことだよ。
竹内結子さん大好きで、
ワンチャンあるの、お前。
これワンチャンあるでと。
まあまあ、なくはない。
ないでしょ、 いつか。うわー、かわいい、う
ん、あれ結婚してなかったっけ。
離婚されましたよ。
あ、いや、お前結婚してるだ。
そうだよ、バカ野郎。何はしとんだ、この野郎。
まあでもワンちゃんだからな。
いや、可愛いな、俺大好きなんすよ。
大きいって言って
た。違う、ごめん、あのスピードみたいに言っちゃった。
大好き、大好き、大好き。
ああ、
モーニング
フス。あ、モーフス、
モーフスか。
はい、台無しだ。ちょっと舞い上がってて、見て、可愛くないですか、竹内結子さん。もうこれワンちゃんあるで、これ。おい。
いいな。
僕、一応もう本当に、結構今、いろんなとこ顔出させてもらってて。
うん、
その気になれば聞ける人、会える人一応いるんですよ、2人ぐらい。
おう、名前出して
る。紹介してもらったら会えるであろう人。
おう、
ビッグネームっすよ。
おう、
道場六三郎の、おう、の娘さん。
の娘。
おお、や、すごいよ、すごいよ。
もしかしたら一応、もし本当に会いたいですっつったら会わせてくれる人が一応友達最近なりまして、
おう、
もう一人ビッグネーム、
おう、
加山雄三さん、
お
の息子。これも、
いや、申し訳、非常に申し訳ないんだけど、
え
その人に会いたいな、俺、子供じゃなく。
いや、2世、
いや、2世でも十分すごいですけど、
うん、
で、会ってどうするの？道場六三郎の話するわけでしょ？加山雄三の話するわけでしょ？
まあまあ、道場六三郎さんの娘と会って、 ったら、まあ、
何の話するの、
まあ、ワンチャンあるよなっていう話
言う、何なの、 業界の人なの。
いや綺麗な人ですよ。
そうなの、
写真見てごらんよ、出てきますから、ほらこの、あの3番目の右く、いやいや、これ、これ、これ、
こっちか、
ほらね、
あら、
綺麗、
綺麗な方、
綺麗よ、美人、本当、
ちょっと女優さんみたいですね。
そうですね、いや全く何をされてる方かは分かんないですよ、ただ会話の流れでお名前が出てきて、え、あ、そうなんですねっていう風に、でもしかしたらもう僕マットデーモンともワンチャンあったかもしれないですね。取材行く予定だったんですよ、
披露宴にも呼べそうだったもんな、
はい、
すごいな、
やっぱ芸能界にいますから繋がっていきますよ、うん、諦めなければ、
うんうん、
うん、
マットデイモンとワンチャンしたいな。
マットデイモンと何したいかって話よね。
俺マジ買い物行きたいな。あーでも嫌だな、
トイザラスに。なんか選んでくれそうじゃん、本場の、
うん、でも群がるだろうね。
あ、46歳なんだ、へえ。
スポッチャとか面白そうじゃない、
マットデーモン
と、うん、良さそう、なんかいい人そうだもん。ボーンシリーズのなんか真似事したいですね。
見てこのマットデーモンのエピソード。
お、2008年1月マイアミのレストランに入ったデーモンは、小暮みたいに言うなよ。
いやいや、
え、
向こうはあんまり意識してないでしょ。アメリカに
住んでたら。マイアミのレストランに入ったデーモンは520円ぐらいのコーヒーを1杯注文したのだが、帰り際に10万円ものチップを置いていったという。
うん、ちょっとこれは俺はマイナスだな。
じゃあもう一個言ってみましょう。
2010年3月ニューヨークデイリーニュース紙によると、ニューヨークのレストランスタントンソーシャルで妻ルシアナと友人らと食事をし、400ドル日本円で約3万6000円ものチップを残したという。
いやだから
なんでコーヒーより安いの。
アピールじゃないですか。もう
最近あの2チャンネルかなんかで、あの志村けんさんがね、
うん、
あの後輩が、芸人の後輩、誰かはちょっと明かされていないですけど、うん、自分の娘があの病気になっちゃって300万円ほど見立てていただけませんかって言ったら、うん、出世バラエティーから1000万渡したっつって、
へ
で、それを怪しんだ松村邦弘さんが、お前本当はそんなないだろって、その後輩に言ったら、
あの娘病気じゃないだろ
うってことも、そうそう、いやすみません嘘でしたっつってなって、
へ
でそれを改めて志村けんさんに言ったらしいんですよ、うん、こいつ嘘ついてましたよっつったら、ああそしたらそっかよかった、じゃ娘さん病気じゃないんだね、あじゃあそんないいじゃん、よかったよかったって言ったという話が今ネット、まあ、2チャンネルでこう回って、
へえ
いい話だな、
大丈夫だだけですね。ピンピンピン、
だら僕らぐらいのねレベルの人間だからこんな風に、
そうですよ、そうで
しょうね、いじれるんでしょうね、はあすごいいい話ではありますけど、
うん、
じゃあメール行きましょうか、ブーブさん、M さん、お城熊さん、オリアワ大好き皆さん、ハイサイ、
ハイサイ、
磯野家のスーパーモンキーズ、京都から安室奈美平、
奈美平さん、どうもありがとうございます。
先週は F1 日本グランプリの仕事で、
おすごいな、
鈴鹿サーキットへ泊まりで行ってきました。
ああ、フェイスブック伺いました、
自分自身あまり F1 に関心がなかったのですが、
はい、
F1 が走るコースへ降りてみるとワクワクしてきて、さすがにテンションも上がりっぱなしでした、
うん、ああもう想像しても僕もすごいと思います、う
ん、今回の業務は、ファンの方をコースの一部ウォーキングしてもらったり、
へ
ピットを近くから見てもらうツアーや F1 ドライバーのサイン会の運営をする仕事だったのです、
すごい、
ご来場いただいたファンの方々からはピットにはドライバーがいるの？なんて問い合わせがありました、
うんうんうん、
まだ打ち合わせも不十分だったので、僕ははっきり答えられなかったのでこういう風に言ったんです、
はいはい、
さあきっとってね、かっこ悪い
って、ね、
うん、サーキットね、
さてそれでは久しぶりに謎々を言ってみましょう。
ありがとうございます。
お魚が、失礼しました、お魚が車に乗って、
お魚って呼んだんだお前、
レースをしました、
お魚って呼んだんだ、
先頭をバシッ、あすいません、走っていたのはタイ君、
お魚がレースをしていたと、
うん、先頭を走っていたのはタイ君、しかし途中意地悪なライバルにわざとぶつけられリタイアしてしまいました。一体どの魚ドライバーにぶつけられたのでしょうか。それではラストまでお決まり、
意地悪な魚に邪魔されたタイが、
僕も答え見ちゃった、これタイはあんまり忘れても大丈夫
ですかね。ああ本当ですか。
意地悪な友達、意地悪なお魚がぶつけてきたっていうところ がポイントのよう
です。タツの、あタツの落とし子、
うん、そういう導き出し方
だ、ね、だからタツの落とし子
ではないですね。 チップ10万円。
え、なんでデイモン
間違えたのに。
間違えたのに。ありがとうございます。
どんどん間違える
べき。ノーブレーキのウィキペディアに書くよ。
マジデイモン。邪魔するタツノオトシゴ、小判ザメ。
違います。
拒む、
だ車をわざとぶつけるってことよ。それ言い方変えれたらなんて言うの。事件性っぽく言ってみ。
ひき逃げじゃなくて、交通事故、
どういう状況でぶつけたの。
当たり屋。あ、当たり目。イカ。イカイカ。
ちょっと面白いな。違います。いい道
見。変換が。
当たり屋。当たり屋
だ。わざとぶつけ
わざとぶつけたっていうところが。
わざとっていうのを
わざと当たり屋。
ぶつける意思があったっていうことですよ、ね、
わざとという部分を。
意思イカ
タコ。わざとという部分を落ちてるでしょ。
わざとがつく魚。
わざとという言葉をこう言い方を持っている。
恋恋
っていうことは
恋にぶつけた。ニシキゴイ。何よ。
正解は恋でいいんですよ。
恋でいい。恋以上を求めてたさ今。
恋にぶつけられたというのが正解でした。うん、
正解は当たり目でした。
いや、やっぱイカだったか。
ラジオネームパンヒゲです。メッセージこんばんは、パンヒゲです、
はい。はい、ありがとうございます。
私の旦那が単身赴任中、テレビにミスチルの桜井さんが出ると、
はい、
娘に。お父さんもアーティストとして遠いところで頑張ってるからあなたも頑張ってよと励ましながら暮らしていました。
ああ、お父さんをアーティストに見立てたわけですね。
がしかし素性がバレてしまい、危うく娘が積み木崩しになるところでした。そこで総理さん、私の代わりに謝ってもらえないといいでしょうか。いてもにつかぬミスチルの桜井さんに向けて。
ん、
桜井さんに勝手にこう、まあすいませんみたいな。
ああ、桜井さんを娘に、私お父さんだよって言ってたってこと。
そうそうそう。ちょっと桜井さんの真似で。
桜
井さん風に。
桜井さん。桜井です。
ひろしですみたいに言った
。なんて。
桜井です。
はい、桜井さんが、じゃあもうシンプルに、じゃあミスチルの桜井さんが絶対に言わないことください、はい、一歩。
OK。 甲殻アレルギー。
いや、分からんよ。言うかもしれんだろ。
ツアーに行ってくる
んだ。言うかもしれんだろや。ツアー。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ただいま延長中でございます。おはこんちくび、アイムブーブーごえさん、リスナーのぐすいよ、ビッグノーズ。
あ、ビッグノーズ、久しぶり。
ビンビン。
ビンビン。
ところでアイム、女性は妊娠したら父が大きくなると言うけど、うん、もちろんアイムの嫁も父マギになったのかな。
出産したらじゃない。妊娠してもだっけ。
妊娠しても大きかったですね。僕、首里に住んでるんですけど、父だけで裏添いぐらいまで行ってました。
でけえ。
でけえでしょ。
でけえ。
でかいな。
その
じゃあ今子供いくつだっけ。何ヶ月だっけ。
あ、長男。
長男
41。
41ヶ月。
まあ4ヶ月ちょい。
じゃあ裏添えまで父飲みに行くんだ
今日ね。
もう
寝返りしたんすよ。
ああ、おめでとう。
さっき、
うんうんうん、
感動した。父も嫁も父の変化に気づきましたか、
うんうんうん、
いつ頃小さくなるんでしょう。もう小さくなってますね。まあ、変化には自分でも
気
づきました。
そうなの。
今もうなんかおっぱいも出ないって言ってたね。
あ、じゃあ早いね、うん、俺の嫁は最近父がもうあの乾きまして
父が枯れて、
うん、最近から縮み始めてますね。もう本当にあの風船をバーって広げた、広げて空気全部
怒られるぞこんなんったら。
そういたみたいな、
うん、でも綺麗よ。綺麗な父よ本当に。
嫁の父は一番綺麗よ。
うん、本当富士山。
あの登っちゃうよね。
あの五郎光っていうんですか、なんていうんですか、
五来光。
五来光よ本当。
どういうこと？
登ってくるのどっかから。
服をこう服をこう上げてったらこれ。
それお前だろ太陽。
着替えるときにね。
嫁目線からしたらお前がご来光だよ。
服上げた
もこれ。僕は千島木を後ろからわしづかみして揉んでみたいという願望はありますが、まだわしづかみを一度もやったことがありません。三、人は後ろから父をわしづかみしたことありますか？同年代として記録に残したいのでどうか教えてください。それじゃ最後まで楽しく聞いてます、ミロドリゲスト。
この言い方いいな。どう
あります、大城さん。
え、後ろから父をわしづかみ、
え、これって別に普通、
これって、ね、むしろ父もみ会の中ではいたって普通なこと
ですよ、ね、
むしろ正面からあのわしづかみにしてる絵はちょっとね、
わしづかみはしないんじゃないですか。
だから父の触り方として正面1位ですよね。
1番
で2位が後ろでしょ。
2番
3位は側面。わ、上から肩掛け、肩掛け
あのジェットコースターの
あのシートベルト、ジェットコースターのシートベルトみたい
な、春先のカーディガンみたいな感じ。
スッとかクロスでかけて。
あと下からっていうのもある。
あ、ゾンビパターン。
ゾンビ
パターン。ゾンビもみ。
ゾンビもみ。
ヌーってヌーって。
まあそもそもわしづかみがあんまりないかな。
まあわしづかみ優しく。
僕が憧れるのは、ね、僕が憧れるのはあれです。幼なじみと廊下でぶつかって気がついたら彼女倒れてて、
あ、
相手の胸をこう、
はい、
あ、
タッチしたい、
いいね、
次のコマでは声だけでちょっと何すんのよっていう吹き出しだけの絵になるところです。分かる
分かる。俺それやったことあります。それじゃないですけど僕は挿入しました。
え、
スキーで止まらなくて、うん、佐藤高の膝にドーン当たって、
佐藤高、
もう俺の上に乗っかってもう挿入状態ですよ。
いやいやいや、
挿入じゃないです
か。
好き。裸だったら入って
た。裸だったら入ってましたよ。
尻もちついただけで。
僕の布はもう破れてましたね。佐藤高の布で、ちょ、弾丸。
名前を言う。
弾丸止まってましたけど。
それで言ったら僕はあの佐藤高のおっぱい見たことありますよ。あの襟がダランダランの。
ああ、なんか物取るときだ。
う
ん、
佐藤
子、小学校6年の頃脇が入ってたよ。見た？
見た。
俺見てた。ずっと見てた。
これはひ
どい。佐藤子綺麗、可愛かったんですよ。
いや今も綺麗です
ね、うん。
じゃあ今日はこの辺で終了となりますが。
そうですね。
また皆さん来週も佐藤
子に届け、
ね。届いたら絶対ダメですよ。来週もまた首里から。
はい、来週もまた終了から。
あ、本当ですか。
わかりました。それではまた来週、さよなら。
ありがとうございました。
信じない冷たい心は。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
今日はチャンピオンズリーグでセルティックが出るんだって。それにしてもノーブレーキは寒いね。ただいま、ただいま、わけもなくただ何かを待つかのように。